委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容の概要を報告します。企画総務委員会。徳山大学から大学改革の方向性についての中間報告書提出。2月4日及び2月27日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。市はこれまでに町内検討会議の設置、徳山大学の基礎的データの収集、経営状況について聞き取りを行ってきた。徳山大学においても、現在の学部の強みや課題の洗い出し、今後大学に求められる新たな学部学科は何かを検討するために、学部学科改編検討会議を設置し、令和元年度中に一定の考え方をまとめる予定である。市としては今後、企業等人材ニーズの把握、新たな学部学科の設置や教育活動に必要な情報収集などについても、大学と協力しながら調査検討を行っていきたい。そして調査等の結果をもとに、外部有識者会議を開催し、ご意見等をお聞きしながら検討を進める予定である。また、令和2年2月末に、徳山大学から改革の方向性についての中間報告書が提出されたところである。質問。調査委託料を外部委託としなくても、市の職員で対応できるのではないか。答え。外部の有識者の専門的な知識やコンサルティング業者の幅広いネットワークを活かしながら、できるだけフラットな検討をスピード感を持って行いたいと考えている。質問、新年度からの取り組みは？答え、学部学科の想定がされれば、それに対するシミュレーションを行う。それを細かく分析し、資料作りをして、外部有識者会議にかけるために、調査委託のプロポーザルを実施したい。質問、徳山大学の建物の耐震化率は？答え、いずれ解体する予定の建物や、老朽化が著しい建物については工事を行わずに残しているものもあるが、今後も使う建物については耐震化は完了している。質問、中間報告とのことだが、未報告の内容は何か？また、完成した報告はいつ頃出るのか？答え、学部学科の改編については、学内の検討会議で3月末を目標に検討されている。市への正式な報告はその後ということになる。環境建設委員会。一般廃棄物、ゴミ、処理基本計画後期計画案の説明。3月9日に開催した委員会で執行部から説明を受けました。執行部の説明、要旨。今回策定する計画は、現在の計画における目標達成度合いや進捗状況を検証し、必要な見直しを行い、今後の取り組む施策を明示するもので、現在の計画の後期計画として位置づけるものである。まず、家庭系ごみの1人1日あたりの排出量は、平成30年度と比較して減少しているが、現状の課題として、燃やせるごみの一層の発生、排出削減と、資源物への分別を促進する必要があると考えている。次に、1人1日あたりの燃やせるごみの排出量を、令和6年度までに分別協力や、水切りの徹底などの生ごみ対策、食品ロスを削減する取り組みなどにより、現状から約55グラム削減することを目標としている。本計画に掲載した数値目標を踏まえて、目標とする姿、みんなで作る循環型社会の町・集南の実現を目指すため、施策の基本方針として、 環境教育、啓発の推進、3R の推進と廃棄物の適正処理の2つを掲げ、環境教育、啓発の推進の柱として5点、3R の推進と廃棄物の適正処理の柱として9点の施策を掲げている。質問、高齢者へのゴミ出し支援についてどのように考えているか。答え、本計画における施策の一つとして、高齢者、障害者等へのゴミ出し支援を掲げている。ゴミ出しに困っている高齢者が多いということも聞いているので、ゴミ出しに対するサービスについても、継続的に調査研究していきたいと考えている。質問、新聞、広告などの紙類の分別に集中して取り組むべきと考えるがどうか。答え、クリーンリーダーの研修会や出前トークなどで現状を伝え、特に新聞、広告などの重量がかさむもの等については、しっかり分別するように啓発を進めていきたいと考えている。一般廃棄物、ゴミ、処理基本計画、後期計画の QR コードが添えてあります。
企画総務委員会、新南洋総合支所、庁舎整備基本方針の説明。3月9日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。新しい新南洋総合支所の位置については、西消防署用地を除く旧新南洋総合支所の敷地内での整備を想定している。令和2年度から住民説明会を開催し、様々な意見を伺いたいと考えている。その地域住民からの意見を踏まえ、整備方針を最終決定し、令和3年度から5年度にわたり、基本計画、基本設計、実施設計を作成する。そして、6年度から敷地造成工事を行い、7年度から8年度に建設工事を行う予定にしている。新南洋自治会連合会においては、新南洋総合支所に関する新南洋自治会連合会検討委員会を設置し、地域住民の意見集約をされ、令和2年1月29日、市長宛てに新南洋総合支所整備計画に関わる要望書の提出がされたところである。質問、財政計画との関係は？答え、令和2年度当初予算には、本事業にかかる予算は計上していないが、住民説明会を行うこととしている。令和3年度から具体的に基本計画の策定経費を予算化していきたい。質問、新南洋自治会連合会からの要望書は、単位自治会等の意見も集約されているのか。答え、新南洋自治会連合会には4支部あるが、それぞれの支部で臨時総会を開催し、意見集約をした後、検討委員会で内容を検討したと伺っており、4支部の総意であると考えている。新南洋総合支所及び西消防署庁舎整備についての QR コードが添えてあります。中心市街地活性化対策特別委員会。中心市街地活性化に向けて次のステージへ。1月14日に開催した委員会で、中心市街地活性化基本計画2期について執行部から報告を受けました。執行部の説明、要旨。中心市街地の目指す都市像として、街づくりの理念を、街の資源を生かした誰もが主役となれる街、パークタウン周南、としている。また、基本方針として、にぎわいと楽しさのある街づくりと、利便性と快適さのある街づくりの2つを大きく掲げている。計画期間は、令和2年4月から令和7年3月までの5年間で、計画区域は動物園、文化会館、および美術博物館を含めた約149ヘクタールである。中心市街地活性化の目標として、 みんなが行きたくなる、魅力あるもの、ことがあふれる町、と、みんなが快適に過ごせる、歩きたくなる町を挙げ、達成するために93事業を計画に位置づけている。今後は3月下旬に内閣府の認定を受けることを目指す。質問。まちづくりの理念が一期計画時のものから変更されているがなぜか。答え。一期計画では駅前広場や南北自由通路などのハード事業が多かったが、二期計画ではソフト事業を多く掲載している。一期計画で整備した都市基盤などの町の資源を生かすために変更した。質問。一期計画で未実施の6事業については、二期計画に引き継がれるのか。答え。現状、事業実施の見通しが立たないため、二期計画には掲載しない。質問。物販、サービス業等、新規出店数における目標出店数、83件のうち、市街地再開発事業で建設されるビルには何店舗入ると見込んでいるか。答え、約10店舗を予定している。中心市街地活性化についての QR コードが添えてあります。まちづくり総合計画策定に関する特別委員会。周南市まちづくり総合計画後期基本計画に関する決議を受けての市の対応は、令和元年12月定例会において、第2次周南市まちづくり総合計画後期基本計画に対する意見63件を委員会決議とし、さらに議会決議としました。その後、2月10日に開催した委員会で、議会決議に対する市の対応について説明を受け、質疑を行いました。質問。公共施設再配置計画を着実に推進していき、不退転の決意を持って全力で取り組んでいくとあるが、市の姿勢を示す上でも、誰のためになぜそうするのか、明確にすべきではないか。答え。市民益を一番に考え、市民益の確保という視点を入れるよう検討していきたい。質問。日常を解きほぐす観光が観光分野の最重要課題であるなら、その言葉を分野別計画の基本方向に入れることはできないか。答え、言葉としては重点推進プロジェクトの中に記載しており、内容としては分野別計画の推進施策の展開に記載された体験交流活動等に含まれる。日常を解きほぐす観光の対象エリアは中山間地域と考えており、全体的な内容を記載する基本方向での記載は難しいため、第3期周南市観光ビジョンの中で記載し、取り組んでいきたい。質問。地域の夢プラン実現のため、地域経営組織の構築に向けて、県等で連携して支援するとあるが、具体的にどのような内容か。答え。現在、中山間地域においては、県が山口元気生活圏づくりとして、夢プランの作成や実践等、地域づくりを総合的にサポートする専門家の派遣、地域の拠点、基盤整備にかかる費用の助成を行っており、県等と連携しながら推進していきたい。意見書、決議の QR コードが添えてあります。